さてちょっと台湾のキャスティングについて伺いたいんですけども、主演をロイ中にしたのはどんなポイントでロイ中を選んだんですか？
其实在最一开始的时候，我的想象其实也不是秋泽，只是那个时候在找角色的时候，其实我们还是缺一些卡司啦。就最一开始这个剧本丢给一些卡司的时候，其实这些卡司是不太敢演的，对，因为他们会有点难想象说这个东西拍出来到底是什么，因为他们光看剧本的时候会觉得这个东西有点太闹了，太荒谬了，他们会担心这样子，对。那但是我们还是持续的有在丢，那后来反而是秋泽喜欢，对。那阿哲那时候他喜欢两个角色，一个是香奈儿，然后一个是香奈儿，没错，一个就是豪小这样子。那其实他是先来试香奈儿，因为我那个时候，其实我那时候算是我想找香奈儿，我才往秋泽那边丢了。对，因为我一直觉得，因为那时候我在想说，香奈儿跟小青这样的角色，我要找男生还是女生？我一开始是摇摆的，对，因为那个效果是不一样。那想说，他是喜剧的话，我找男生应该会比较有趣，那就去想说台湾有哪些男生比较花美型的，比较好看的。那我对秋泽的印象就是那样，但他其实来了之后，他试戏的那个感觉，他其实练得蛮壮的，所以那个试戏的感觉不太好，没有说服力，所以我那时候其实就没有用。但是他还是很喜欢这个本，对，那但是豪小对我的想象其实就是一个比较台客还是什么的，然后这个时候秋泽就展现了他的本性啊，他就是他台语讲得很好，对，然后他本人其实是也是蛮台的，对，所以其实聊一聊之后会觉得，哎，那其实他相当也不行，来演秋泽也是，来演那个豪小也是蛮不错的，对，然后后来就是跟他就是这样子用秋泽，对。
初めの頃のイメージはロイ中ではなかったんですね、ハオシャオのこの役柄で。ただやっぱりあの映画を撮るというところでスターを持ってこないといけない、スターを探さないといけないというところがあって、いろんなそのスターの方々に、俳優の方々にいろいろ脚本をどんどん渡してあの読んでもらうということをしていたんですけれども、なかなかそのスターの方々がですね、役者の方々がこの映画一体どんな風になるのかなというところがやはりかなりまあ心配される、まあ本当にやっぱりすごくもうあの面白いというか、その本当ブラックコメディなので、どんな風になるのかちょっと不安だっていうようなところがあって、なかなかやっぱりその受けてくださる役者さんというのはなかなか見つからなかったんですね。でもちろんあのなかなか見つからない中でも、どんどんどんどん脚本はやはりいろんな方々に渡していく中で、ロイ・チューがこの脚本をすごく気に入ってくれたということがあって、でロイ・チューが一番初めに気に入ったこのキャラクターというのは2つありまして、ハオシャウというこの主役のキャラクターと、あとはシャネルの役柄をあの気に入ったんですね。でシャネルもやってみたいということで、でもともと監督としてはこのシャネルの役柄というのは男性にやってもらう方がいいのか、女性にやってもらうのがいいのかっていうところ、実はまだ決めていない、どっちがいいのかな、まあ、コメディでいくと、やっぱりブラックコメディでいくと男性がやった方が面白いんじゃないかなっていうふうに思っているところもあって、やっぱり男性っていうことを考えた時に、その美しいもう美男子の男性というと、ロイ・チューは美男子イメージに合っているなということで、いいかも、シャネルいいかもって思ったんですけれども、実際にロイ・チューに演技をしてもらった、テストでしてもらったんですね。そしたらですね、彼の肉体がもうがっつり筋肉がついている状態だったので、やはり女性の役からすると、うん、ちょっといまいちということになって、それで今度はじゃあハオシャオの役柄をというふうに、ハオシャオも気に入っていたので、じゃあもう一度やってみようということになって、やはりハオシャオというあの役柄は対価、要するに台湾 の、 あのバリバリの本土台湾人みたいな役柄なので、そこでロイ・チュー自身もロイ・チュー自身の彼らしさというところを見せて、彼はすごくあのタイカーチックなんですね。すごく台湾人だし、あと台湾語もすごく上手だし、まさにタイカーそのものというところを見せてくれて、やはりハオシャオ彼がいいなということになりました。
なるほど。で冒頭のシーンでロイ・チューがオールヌードで いきなりこうつかみのシーンですごいうまいなと思ったんですけど、あのシーンもあのロイチュー自身はそれほど抵抗なく受け入れたんですか？
应该是说那一场戏 本来他是在另外一个场景拍的，因为本来是设计一开始是希望郝晓是被拷问的，那我们那时候拷问是要把邱泽吊在那个大厦的边缘这样子。对，那因为我们这出戏的预算其实是不高的，对，那个时候等于场景啊各方面整个天数抓出来之后，那一场戏我可能又要做绿 key 啊什么的，它的成本太高了，所以我们没办法那样做。那我后来是有在看景的时候是有看到这个冷冻库这样子，那其实那时候就有跟阿哲来讨论一下，就是因为我们其实就是要去呈现被拷问的残酷面啊，对，那你总不能穿着一件牛仔裤然后穿一件长裤在那边被泼水也是很怪这样的，对，所以我那个时候就其实就有跟他聊有没有可能穿内裤，当然可以全脱的话是更好，因为 那个才合理啦，就是说黑帮在帮你留一条内裤就是给你面子嘛还是怎么样，对，那他其实听一听他是觉得是有道理啊，就是以戏来讲 你有穿裤子跟没穿裤子那看起来的感受是不一样的，对，那基本上邱泽是就蛮敬业的，对。
あの実はシーンは別のセット別のロケ地で撮る予定だったんですね。というのはあそこのシーンというのは詰問されている、要するにヤクザから問い詰められてハケというふうにこう詰問されているシーンなんですけれども、もともとは滝のあのシーンというところでこうなんか端っこの方だけのこうもう落とされるぐらいのこうあの端っこのところにいるようなイメージでそういうあのシーンにしようというふうに思っていたんですけれども、やはりですね今回 あの映画の予算はそんなに高くないので、もしああいうシーンにやろうとするとグリーンバックを使って合成をしてなどなど、まあとにかくお金がかかるということがありまして、いろいろロケハンをしている中であの冷凍庫 あのロケ地を見つけたんですね。でそこで、あ、じゃあここであのシーンを撮ろうというふうにあの変更したわけなんですけれども、あのシーンに関してはロイチューといろいろやはりあの話し合いを行いました。どういうふうにあの演技をするのがいいのかっていうところを話し合った時にですね、やはりヤクザに詰問されているシーンなわけですから、普通の格好でズボンを履いて水をかけられたりして詰問されているんではやっぱりリアリティがないよねというところで、ズボンを着るんではなくて例えばじゃあまあパンツだけになってもらって、でそれで詰問されているっていう風にしようかっていうようなお話もしたんですけれども、やっぱり本当であれば監督としてはやっぱりもう全裸でパンツを着ているか着ていないかによってやっぱり与える感覚っていうのはかなり違いますし、ヤクザがわざわざあなたのにメンツを上げるためにパンツ履いてていいよっていうのもまあおかしな話ですし、パンツを履いているか履いていないかっていうところでいくとやっぱり感覚が相当違うというところもありまして、ロイチューと、まあ、あの話をしましたら、やはりロイチュー自身はですねすごくプロフェッショナルな方なので、それじゃあもう分かりましたと脱ぎますということで、そのままパンツは履かずに撮影をするということになりました。
なるほど。でもそこも含めて監督のこのロイ中の見せ方っていうのがとてもうまいなっていうふうに思いました。ロイ中の今までの経歴から逸脱したこういう役でもう思いっきりやらせてみようとか、そういうそのロイ中の皮を破るっていうのかな、そういう演出方法っていうのは常々考えてらしたんですか？
对，我其实在一开始跟他聊的时候，我就有跟他讲说，我希望观众认不出那个是邱泽，好小是邱泽，我希望摆脱掉他原来的那个样子。虽然他在上一部片《谁先爱上他》的时候就有在做这件事情了，但是可能他《谁先爱上他》的那个样子还是有某一种文比较文青的气味吧，因为毕竟他是演一个剧场的人嘛，那这一次就完全彻底是一个江湖的人士，所以其实像我花蛮多力气去把邱泽的那种英挺的东西修掉，因为邱泽他本身他就是大部分都是演那种高富帅嘛，对，很英俊的那种东西，所以他的身形他很习惯就是很挺，那像我都会一直提醒他，你就演这个你就有点驼背就对了， 对，你平常走路的样子你就是开一点，你就是、对，你不要，你就让自己猥琐一点、对，然后包括就是说你的眼神，你看人的眼神不要那么厉，因为他平常演那种就是眉宇之间是很厉，所以就是他 我就会让他常常就是看人是有点不敢看，不会都那么直接，都那么直视，然后常常会有一些尴尬的笑，就是比较没自信，因为他的那个样子，他那个形象其实就很适合那种自信的样子，就让他是比较没自信的感觉。即使你要去说服人，还是说服有点尴尬，然后有点硬讲这样子。对，我们台语就叫暖暖啦，暖暖这个叫。软烂软烂的那种男人，这个对会想把这种东西修掉，对，所以其实我觉得大部分人看到邱泽都还算蛮惊艳的，在江湖里面比较可惜的是他的戏份少了点啦，不然我自己还是觉得说不定金马他还是有点机会，但是因为我的角色太多了，对，所以就变成他们豪小跟文熙这两个角色比较像穿场的人物这样。
彼とはいろいろ話をしまして、監督としてはこの映画の中で観客がハオシャオの役柄はロイチューじゃない、ロイチューとは分からないぐらいに、ロイチューだって認識されないぐらいになってくれるといいなというふうに思っていました。で、まあ、前作のテシェンアイサンタで、彼はもう全くそのこれまでのイメージを破るというところをもうすでにやっていますけれども、ただやはりテシェンアイサンタのあの作品というのはやはりどちらかというとまた文学青年的な舞台劇の俳優をやっているというところがありますので、ある意味まだそこまで全く逸脱したところではないというところがあったので、今回に関しては全く違うロイチュー、全く違うイメージというところを見せたいなというところはありました。で、彼ともその演技をつけるときにいろいろ言ったんですけれども、やはりこれまでロイチューというのは本当にかっこいい、すごくハンサムな役柄をやることが多かったので、シャキッとした背筋もピッと伸ばしてこうかっこよく動きをつけるというところが多かったので、ここは彼はこういう役柄だとやはりちょっとね背中を丸めて猫背っぽい雰囲気で歩く時もこうまっすぐ足をすっと伸ばして歩くんではなくて少し開いてガニ股っぽい感じでこうやって歩くようにした方がいいとか、あとは目線も彼はかなりこう鋭い目線を投げることが多いんですけれども、そういうような鋭い目線を投げるんではなくて、なかなかその人を正面からなかなか見るのを拒んでいるような少しこうなんかこう卑屈なその目をちゃんと見て話ができないみたいな、そういうようななかなかはっきりちゃんと目を見て話せないような雰囲気を作ってほしいとか、あとはやはり笑う時ですけれども、こうなんかずっと自信のないようなこう笑いを浮かべている雰囲気、自信のない笑みみたいなものを浮かべているという雰囲気というのを出してほしいなどと、そういう話をしまして、先ほど監督が台湾語でその彼のイメージというのはノアノアとおっしゃいましたけど、このノアノアというのはですね、中国語に訳すとこうなんか柔らかくてなんかふにゃふにゃっとした感じの、こうなんかあんまりこうなんていうんですかね、自信がない、柔らかくて壊れているような、なんかそのそういう雰囲気、こうなんかしっかりはっきりしてない、こうなんかこうちょっとなんか自信がなくてふにゃふにゃっとした感じの、雰囲気 の役柄として出してほしいなというふうに思って、そういう話をいろいろしました彼とも。でやはり今回観客の方がロイチューの演技を見たらやっぱりかなり驚かれることが多いというふうに思うんですけれども、今回ただちょっと残念だったのは彼のシーンがそこまで多くないというところもあって、今回の映画はやっぱり登場するキャラクターがすごく多いので、ハオシャオともう一人のはウェンシーですね、彼はどちらかというとやはりそのメインの中の、まあ、一つのキャラクター、全てが全部がこうメインにいるキャラクターではなかったので、キンバも可能性があったんじゃないかなと思うんですけれども、やはりシーンが少なかったためにですね、ちょっと残念なあれでしたが、そういうようなイメージで話をしました。
でそのもう一人のワン・リアン、彼を見ていて、ジェンロー・ラオパーの時のウカンレンに対するホイエンシーを思い出したんですね。つまりロイチューというスターをご前面にしているものの、実はダブル主役に近いようなそういう重責を彼にホアンディアンにこう与えている、だからウカンレンに対するホイエンシーみたいな構図を思い出したんです。で ホウ・エン氏の時は監督昔からよく知っていて、彼を使ってみたかったって、大きな役で彼を使ってみたかったっていうふうにおっしゃってたんですけども、今回のホワン・ディアンはどうして起用しようと思ったんですか？
因为没有钱啊没有，因为其实 就像我刚刚讲的，一开始你当然还是期待用明星，对，那用明星这件事情，就是这个剧本拿回台湾之后，蛮多明星对这样子的案子他就是会担心，因为他看剧本就是啊，什么玩弄尸体什么的，对他们来讲这个东西有点他们没有把握啊，对，他们没有把握这个东西呈现出来是什么，所以其实早期找明星是比较困难的，对，因为像阿哲是刚好丢到他那边他很喜欢，对，但是真的要有找到那种很喜欢其实比较难。那其实所以我那时候会觉得，那这个东西我既然想拍，我弄得很小很小成本我一样拍，那我如果比如说我那时候其实 有在想说我是不是台币1000多万，我就要把它拍掉了，对，所以那我就一定没有卡司嘛，没有卡司的话我就先用新人，对，那时候就是有请制片推荐一些国内有潜力的新人，对，那他们那时候是有推到黄迪扬，那我就看，因为阿迪在台湾的剧场界也算小有名气了，对，然后我就看他的一些表现，我觉得还行，然后就是有把他找，那时候就先把他找进来这样子，对，所以那时候才会有黄迪扬这样子。
やはりお金がなかったから。ということで、初めはですね、どうしてもやっぱりこの映画を撮る上でスターを見つけたいというふうに思っていて、でやはりスターにこう役者さんのスターの、まあ、有名な役者さんたちにいろいろお話をしていたんですけれども、やはり今回の映画の中では死体を持って遊ぶシーンであったり、いろいろとこう不安がらせる、役者さんを不安がらせるようなところが多い脚本でしたし、皆さんやはり脚本を読んだ方々どうもこの役柄をやるにはちゃんと表現ができるのか、どういう風になるのかというところをやはり非常に自信を持って受けていただけるというところがなかなか見つからなかったということがあります。でラッキーなことにロイ・チューは脚本を読んですぐにすごく気に入ったと言って、それでロイ・チューが決まったわけなんですけれども、実際に監督はこの映画を撮る上で、まあ、1000万ちょっとの費用を使って撮るんだったら、それだったらもうスターはなしで、もう本当に新人を全員新人にして撮るしかないかなというふうに思った時期もありまして、それでその時にプロデューサーに新人で潜在能力のある新人を推薦してほしいというふうに依頼をしたところ、プロデューサーの方から推薦されたのが彼で、ハンディアンで、それで、まあ、彼自身は舞台では非常に評価を受けている役者ですし、それで実際に彼に会って話をしたところ、あ、彼もいいなということになったので、それで彼に入っていただき、この役柄をハンディアンを使うことになったというのは、そういう経緯がありました。
彼の演技にはもう十分満足されていたことと思いますが、彼の一番評価できるシーンとかそういうところがあったら教えてください。
我自己是喜欢他跟香奈儿在泳池边，然后他那时候有跟香奈儿，就是身为一个导演，就是香奈儿不是要一直要上他嘛，对，然后他就是把他打醒，就说，欸，你现在是九九呢，你现在是女主角呢，你对，你要进入到你的女主角的那个状态，然后他就开始跟他讲说，你知道我的剧本在讲什么吗？就大概是池畔的那一场戏，对，那一场戏我自己看到的时候，我自己是觉得那个导演的感觉是有出来的，然后他在讲他的那个梦想，也许他的那种东西，就是因为我自己可能也是导演，会觉得哎，对，就是有时候导那个东西是他属于他的初衷吧，对，那我自己看到另外一个人这么诚恳在讲他初衷的时候，我自己是会比较 touch。对，
私が気に入ってるシーンというのはシャネル。とプールのそばでやり取りをするシーンなんですけれども、シャネルがなんとかその監督と寝ようとしてセクシー攻撃を仕掛けるシーンがあるじゃないですか。でそこで彼は彼女のことをこう引っ叩いて、それで、倒して、それであなたは私の映画の主人公になるんですよと、ヒロインになるんですよ、で自分の脚本がどういうことを言いたいか分かっていますか っていうふうに監督のこう夢を語る自分の思いであり自分の初心を語るシーンですので監督自身もやっぱり自分が監督なので監督となる人間が監督の思い夢を語るというところ初心を語るシーン自体に自分自身がやっぱりもう感動をするというか、うん、すごく心に触れるシーンになっていると思います。あそこは本当に彼が監督としてのこう監督らしさをすごくよく表現しているシーンだなというふうに思っています。
なるほど。そして今回の金馬賞にもノミネートされてますヤオイティ、本当にびっくりして彼女の弾けっぷりっていうのは見事だと思いました。これまでの彼女の役から全く違う役を本当に見事に演じていたんですけども、この台湾の女優さんの中でシャネルに彼女を選んだのはどういう理由からでしょうか。
其实那个时候有考虑一些比较更知名的一些艺人啊，但是监制方是有这么提过，但对我来讲，我可能还是需要一个我拍他的时候要看起来有点像男生的女生啊，对，因为就是。他毕竟就是变性人，而且他同时要一人分饰两角，所以我那个时候其实变得说我找的那个方向，我要找一个可以演的，然后但是你要可以，我看到他的照片，我就可以想象他可能是男的的那种，然后姚一提就是其中一个，因为我刚好我的制片相邻，跟他也蛮好的，对。那因为他们之前有合作那个最后的诗句嘛，对啊，我其实那时候就有问说，哎，有没有比较适合，就是比较像男生的女生，他就跟我推荐他这样。那跟他聊的时候，我看他的那个样子是觉得是有机会的，对。那聊角色啊什么的，觉得他也都花蛮多心思在思考，我觉得。对，也是很认真，那就觉得，哎，那可以合作看看。
もともとですね、もっと有名な役者さんを考えたりしていたこともあって、まあ、プロデューサーからもそういうような意見があったんですけれども、やはりこの役柄というのは男性にも見える女性、男性になってもおかしくないというか、まあ、男性でも大丈夫な女性というところが結構重要で、ある意味トランスセクシャルの方になりますし、その後で、であとはまあやはり一人で二役を演じなくてはいけないというところもありますので、やはりちゃんとその役柄を演技ができるというさんであって、それでいて見かけが男性であってもおかしくない男性的な女性というところで見たときに、プロデューサーのシャンリンさんという方がヤオイティさんとはすごく仲が良くてよく知っているというところもあって、このプロデューサーの方から彼女を推薦された時に、実際に彼女の雰囲気を見た、彼女だったら男性としてもなんか大丈夫かもっていうふうに監督自身が思いまして、で男性っぽく見えるであろう 女優さん、それでいて役者さんと演技ができる方というところに、あ、この子だったら可能性はあるんじゃないかなというふうにすごく思いまして、それでシャンリンさんというプロデューサーの方から合わせていただいて、どうやらその以前最後だしゅじゅという作品で一緒にお仕事をされていたことがあったそうなんですね。なのでそれで彼女に会ってお話をした中で、やはりすごく役者としてすごく真剣に真面目にいろいろ役柄について考えてくださる方でもありましたし、そういった意味ではこれであれば一緒にお仕事をしてみたいなというふうに思いまして、最終的に彼女に決定しました。
そうですか。でこのすごく複雑な役柄を演じて、監督から例えば替え玉の男性の方の時はできたらこういうふうにしてほしいとか、でシャネル本人の時はこういうふうにしてほしいとか、何かそういう指示というかリクエストというのは結構されたんでしょうか。
这部分我们其实都有做一些功课，因为其实这是他其实要扮演三个状态，一个就是香奈儿，一个就是尸体，然后一个就是小青嘛。对，那香奈儿这就是香奈儿的这个样子跟他本人其实也没那么像， 所以我记得那个时候香奈儿因为要以气质本人蛮本人气质还蛮好的，那那个时候就其实就让他去看一些比较直播妹啊，就可能比较是有混江湖的那种台、嗯、我们讲的台妹啦、嗯、的一些参考的视频，让他去学习他们大概讲话的样子，讲话的腔调。那在小青的这一块，因为他是一个变性人，那我们那时候其实就找一些变装皇后啊，然后他们有一些聚会还是什么的，就会找他来聊，就会在聊说，哎，这些平常是男生，然后他们习惯扮成女生的这些人，或比较中性这些人，他们的一些习惯动作啊，小动作会是什么，会有什么？对，那。对，那其实那时候在表演上主要就是做这些功课。那对，那时候会发现就是说，其实很多这种想成为女生的男生，他们的很多他们其实都会比女生更女生，他会把一些女生的一些小动作放大，所以姚以缇他就在有些东西上他是会更放大的。对，然后再来就是声音啦。其实那时候我们本来是说连声音也都想说纯粹让姚以缇从头到尾都是他，对，就是包括香奈儿也是他，小青也是他，可是因为我们他的那个声音，我们本来想说他在演小青的时候就想说看能不能让那个声音可以加粗这样子，让他更像男生，对，但是在数位上的处理，他那个声音可能会听起来就是会太数位感，会有一个反正就会有个声音听起来不太对，所以后来是在就干脆直接找另外一个男生再帮他全部重配一次，让他的声音的表情会再更丰富，而且我需要那个差异性，就是很 man 的，就整个一出来就是个男人的声音。对，小青一出来，小青跟香奈儿的那个差异。对，
事前にいろいろなホームワークをしてもらいました。今回ヤオイティは3つの役柄を演じるということになっていて、シャネル、そして死体、そしてシャオチン、この3役ということになります。で、シャネルの雰囲気というのはやはりヤオイティ自身とやっぱりかなり差があるんですね。彼女自身すごく気品のある女性なので、本当にシャネルの雰囲気というのは彼女とは全く違うタイプの女性なので、まずそのシャネルに関してはどちらかというとそのヤクザっぽい女の子、台湾で言うとタイメイという言葉を使いますけど、ちょっとねヤクザっぽい雰囲気を持ったやんちゃな感じの女性というのをやはりいろいろ見てもらいましたし、例えばライブ放送でよくやってるああいう女の子たちの雰囲気を見てもらったりとか、そういうところでこういうイメージでやってねというような映像というのを見せたりもしていました。で、まあ死体は死体ですけれども、次はシャオチン、まあある意味シャオチンの役柄っていうのはトランスセクシュアルということで、実際に女装する男性、女性になりたい男性ということなので、実際にそのトランスジェンダーのトランスセクシュアルの方々と実際に彼女にも会ってもらって話をしていただきました。で、やはり女装している男性というのは反対にその女性よりもやはり女性らしいんですね。その女性らしい動きというのをすごくその誇張して女性らしい動きをすごくするというところがあるので、本当に男性の方がもうさらに女性っぽい動きをするというところがあるので、そういう彼らが持っている癖、小さい細かな動きであったりとか、習慣的に行う動きであったり、そういうような動作というところをやはりお話をしていただき、見ていただいて学んでいただくということをしました。で、また声に関して、シャオチンの声に関して、本当は監督はもともとヤオイティに自身で演じてもらおうと、男性の声もやってもらおうというふうに思っていたんですけれども、まあ実際にその女性の声なので、やはり男性の声となるとやはりデジタルで加工をする必要があると。なのでヤオイティの声、女性の声というのを男性っぽくして、それでさらにこう太い声にデジタルで変更を加えるということをやってみたんですけれど、男性っぽく変更を加えるということをやってみたんですけれども、やはりその加工を加えるとですね、デジタル音感っていうんですかね、やっぱり本物らしさが出ない、デジタル音というのがこう気づいてしまうような音になってしまうので、やはりこれでは良くないということで、実際には男性に、本当の男性に声をすべてアフレコをしてもらいました。やはり監督としては彼女の声というのはすごくそのシャネルの時の声と全く違う、すごく男性らしい、男性っぽい差がすごいはっきり分かる形でやってほしいというふうに思っていたので、最終的にはものすごく男性っぽい声の男性に声を全て当ててもらいました。
なるほど。 そして今回の主題歌リー・インホンを使っていて、もう本当に今の旬のアーティストで、この映画の世界観を本当に印象付けて彼の素晴らしい主題歌ができていると思うんですけども、彼にオファーしたのはどういう理由からですか？
其实那个时候 拍的时候我的片子的整个调子就有一定的想象啊，就会想找一些还是本土一点台一点的，但是它不是这么土的，它是有一点新台流台式时尚的那种感觉的人啊，所以其实那时候也有想说，像台湾另外团的茄子蛋啊，然后英红啊，我一直就是人选。那其实那时候就有跟他们邀歌，那我的配乐其实跟他们也有一些认识。那刚好英红的这一首，他那时候就有一首 demo 吧，那时候应该还没有完全混好，就叫《无经验客》。对，那。就他那时候就先说他，因为他也是先邀请他来看片，看他喜不喜欢，对，然后他看完他还是很喜欢，因为就是毕竟那个气味还是比较相合的，然后他就把他那首歌丢出来，然后因为我们一听也觉得蛮适合那个节奏，因为我们那时候简介的版本，我们找的那个参考的歌曲跟他那一首其实是蛮搭的，也蛮吻合的，所以他那首歌一丢出来，我们就觉得那个方向、那个歌词其实都是准的，对，然后就想说那就可以合作这样子，对，所以后来我们还有帮他的那一支拍了一支 MV 嘛，找黄迪洋他们来邀一提这都来客串他的 MV 这样子。
撮影をしている時にやはり音楽に関しても、まあ、ある一定のこうイメージというのがあったんですね。やはり音楽も少し台湾っぽい台湾風の雰囲気のものがいいなというふうに思っていまして、それでただあまりにも台湾風になりすぎない、あまりにもこう洗練されていない雰囲気のもうすごいバリバリの台湾っぽい感じにはしたくない、少しおしゃれな台湾式音楽というようなイメージを持っていたんですね。でその時にいろいろなその台湾風の音楽を作っていらっしゃる歌手の方たちに曲を何人か依頼をしました。でリンホンさんというのは今回のサウンドトラックをやっていらっしゃる方というのも彼のことを知っていて、それでまあ依頼をしてみたんですけれども、その時にこの彼の方からウジンインカというこの今回の主題歌のウジンインカ無経験可能のかという作品をまず完全にミキシングは終わっていなかったんですけれども、大体のこうラフな音楽で監督に聞かせてくれたんですね。で彼にその音楽を依頼するときにやはりまずラフ映像を先に映画の映像を見ていただいて、それで彼が気に入ったらじゃあお願いをするっていうふうにお願いをしていたんですけれども、彼は実際に映画を見てみてすごく気に入ったっていうふうにおっしゃってくださいまして、それですごくやっぱり彼の音楽とはすごく合っている、彼の雰囲気とすごく合っているねというところと、あとはもともとそのまあ借りてつけていた音楽というのが彼の音楽にもすごく雰囲気が似ていて、すごく映像自体にもすごくぴったりくるねということがありましたので、それで歌詞もかなり合っているしということで、これだったら一緒にこの作品の主題歌を作ってもらうのはいいなということになりまして、それで実際にご一緒することになりました。それで決めたというところがあります。でまた今回は映画の主題歌のために彼のその新曲に MV、まあ、映像を撮りまして、実際にヤオイティラ・ファンディアンなどがと一緒にこう出ている MV も撮影をいたしました。
その MV もすごい楽しいんですけども、監督ご自身もすごく楽しんで作られたんじゃないかなって思うんですけど、いかがでした？
也蛮好玩的。
面白かったです。
わかりました。ありがとうございました。谢谢。
谢谢。